はい、遠野江です、それではですね、今日は、長澤まさみの主演した、ミュージカルキャバレーというのをちょっと主演だって見てきた、きましたので、それについてちょっと語ってみようかなというふうに思います。で、この長澤まさみのキャバレーというのはですね、ニュースなんかでも最近結構話題になっていて、彼女がかなりセクシーな衣装でですね、出てきて、かなりこの人スタイルのいい人なんで、それから結構ラブシーンですね、キスシーンなんかも結構舞台であるのでそういうところでですね、セクシーさが話題になって、ニュースに結構繰り返し取り上げられたと思いますね。でこれは2017年のですね1月の11日だったと思いますけど、この日の初演に私も六本木の EX シアターまで見に行ってまして、今ちょうど2週間ぐらい経った1月25日なんですけど、おそらく東京公演が終わってこれから横浜とか大阪とかですね、あと、日本各地を回ると思うんですね。そういう、話題のミュージカルについての話なんですけど、これは結構チケットを手に入れるのも大変でして、私はですねミュージカルは去年から結構行ってるので、ネットでなんか私のところに長澤まさみのキャバレーがやるっていうお知らせが来たので、去年の秋口ぐらいにですね、そのチケット抽選制になっていたから申し込んだんですね。もうかなり早い段階で申し込んだんですけど、見事に外れまして、なんだいけないのかなとちょっと残念に思ったので、その後ネットでのですね二次マーケットでですね、チケットキャンプっていうんですけど、そういうところでこうすでに手に入れたチケットのこの売買が行われてるんですね。でそこのサイトに入って多分かなり割増料金払ってですねチケットを手に入れたわけなんです。だから結構元手がかかっているわけなんですけど、私が行った日は寒い日でしたけど、六本木のですね、六本木ヒルズのちょうど対面ぐらいにある、道を挟んだ対面にある劇場で初めて行きましたけど、なんか地下の方にこうね劇場があって、1階の上に上がってからまたぐーっと下に下がっていく、降りていく、そういう劇場でしたけど、私は1階席の、一応 S 席だったんですけどね、1階席のただ一番後ろの方だったんですね。で、2階3階と結構大きな劇場でしたけど、そういうところに席を取りました。で、もう開演あれどれぐらいですかね、1時間ぐらい前に劇場に着いたんですけど、もうすでに人が並んでいて、入るときにですね、全指定席だからゆっくり来たって座れるのに、会場の時にはかなり長蛇の列ができてましたね。ちょうど長澤まさみが NHK 大河ドラマの真田丸でですね、真田のですね主人公の幼なじみで恋人役でもあるキリという役を演じて、それが終わった直後でもあったので、長澤人気っていうのがですね結構すごくて、すごい並んでいましたですね。で、来ている人たちの顔ぶれを見ると、結構若い女性が友達で来ていたりとか、結構中堅サラリーマンがですね、一人で来てる人もいましたね。総じて、結構ドレスアップしてる人が多かって、もうすでにもう、客席自体が華やかな感じでしたけれども、 で、まあ、ずっとこうロビーを歩くとすごい花が贈呈されてて、まずほとんどが長澤まさみに対してでしたけど、かなり有名人からも来てましたね。誰だったかな。ちょっと名前失念しましたけど、あ、知ってる知ってるっていう感じの、それからいろんな雑誌とかですね、マスコミ各社からも来てましたね。すごい花が集まってて、やっぱりまあ今のトップ女優の一人である長澤まさみ人気っていうのはですね、すごく肌で感じました。で、このまあキャバレーというのはですね、これ、1973年にアメリカで映画化されて、その時はライザー・ミネリが主演してですね、まあ、いきなり彼女も初めてのミュージカル映画だったと思うんですけど、いきなりアカデミー女優、主演女優賞を取って、それ以外に助演のですね、ジョエル・グレイも助演男優賞を取って、全部で8種類ぐらいのですね、アカデミー賞を総なめにしたという、これ大ヒット映画、名作映画が、40数年前にですね、あったわけですね。だからまあその前に、さらに1960年代からもうブロードウェイでミュージカルとしてはかかっていて、まあ本当、まあ一種のクラシックになっているものですね。で、まあこのキャバレーっていうのは、ナチスが台頭する前夜あたりのベルリンが、舞台になってまして、まあ、あの頃のですね、ベルリンというのは、まあ、なんていうか、結構まれね、デートリッヒなんていうのがね、キャバレー、ドイツのキャバレーにいて、そこから世界的な大スターが生まれたりするような時代で、まあ、パリよりも華やかだったと言われた時期なんですね。で、まあ、そういう、まあ、才能も集まってきたし、まあ、ちょっとデカダンな雰囲気で、耽美的な ところもあるんですけれども、そういう時期ですね。で、それがまあ大恐慌、1929年の大恐慌が終わって、それからナチスが台頭するあたりで、ベルリンのその花は消えていくわけなんですね。だからこう、文明が一つの乱熟してきた、もう最後のですね、一番こう、華やかな、時代を経験しているのがこのベルリンで。まあ、その頃のキャバレーをですね、描いているわけなんです。だからまあ、なんていうか、人生はキャバレーだってね。もうすぐ全てが消えてなくなる前の、こう、一つの最後の花の最後のこう乱熟期っていうか、そういう、まあ、諸行無常というかですね。でも、ある時期にある場所に、才能が集まってきて、まあ、すごい、磁場を作っていた頃のですね、物語ですね。まあ、そういうものなんですけれども、まあ、私は初演というか、ライザ・ミネリのですね、1973年の映画に、確か映画館に行って、もう見てますから、まあ、それから、このライザ・ミネリ自体もですね、実際にフランク・シナトラと一緒に世界ツアーに来た、1989年のステージも生で見てますし、まあ、その後彼女、ちょっと時代前後しますけど、73年のキャバレーの後、4年後に、ニューヨークというね、大ヒットミュージカルもやってて、まあ、キャバレーほど、大きな、興行収入なかったと思うんですけど、まあ、かなり、主題歌が有名なニューヨーク、なんかでも、まあ、見てるし、ということで、まあ、結構ね、昨日や今日これ知ったんじゃなくて、結構な歴史を踏まえての話にはなってくるんですけれども、まあ、このキャバレーをですね、私が見た感想としてですね、まあ、いろんな話これからしていこうと思うんですけど、まあ、正直長澤まさみはですね、すごく体当たりで、まあ、勝ってなかったような、なんていうんですかね、汚れ役とは言わないんでしょうか。ただ、結構男ともあちこちで寝るようなタイプのミュージカル、映画女優を目指してる、キャバレーに出演してるミュージカルのスター、キャバレー芸人のスターみたいなことを、ね、演じてますので、かなり彼女としては 意欲作というかですね、うん、頑張っていたと思います。で、まあ、ただ私結構ミュージカルは目が肥えてる方で、まあ、いわゆる往年のハリウッドミュージカルのですね、有名どころはもう全部結構繰り返し見たりしてですね、その頃の一流スターの演技は男優も女優もかなり知ってるので、そういう目で見るとですね、まあ、まだまだ演技が幼い感じはいたしました。うん、だから全部で3時間以上あったんですけど、まあ、途中休憩の頃にはもうすでにちょっと退屈はしておりました。で、もう途中で帰ろうかなとだいぶ思ったんですけど、ただ長澤まさみのですね、キャバレーでの有名な曲がまだ後半に2曲残ってたので、Maybe This Time っていうのと、それから主題曲キャバレーがですね、これ聞いてなかったんで、まあ、これ聞かずに帰るわけにいかないなと思ってですね、頑張って最後までいたんですね。はい、まあそういうちょっと厳しすぎる言い方にはなるんですけど、うん、まあミュージカル初挑戦だしですね、ただ長澤まさみ自身の魅力はすごく感じたし、それからその冒頭のキャバレーのですねレビューの場面で、長澤まさみが登場してですね、日本人離れしたこうスラッとした死体なんですよね、で結構露出の多いセクシーな衣装で出てくるんですけど、ガーターベルトみたいなはめてるような感じのですね、ただその長澤まさみの最初の登場シーンはかなりワクワクしました、うん、やっぱりなんかこうね、東大の人気トップ女優登場っていうこういう花があったのは事実ですね、はい、まあ、で相手役は小池徹平というですね、この人はワットっていう、まあなんか アイドルユニットをですね組んで、去年ぐらいに解散したんですかね、うん、だからまあどっちかというとまあジャニーズ系の人に見えますけど、私にはジャニーズじゃないですけどね、うん、まあそういう人が、相手役でしたね、まあ頑張ってたと思うんですけど、うん、まあ、一番このキャバレーの中で、達者だったのは MC 役といって、このキャバレーの、まあ、マスターオブセレモニーですね、要するに司会役をして舞台回しをして狂言回しをする MC 役の石丸幹二がまあ一番、達者でしたね。この石丸幹二って人は初めて舞台で見たんですけど、これは劇団四季でですね、オペラ座の怪人というのでデビューして、それから20年近く劇団四季でですね、トップを張っていた人ですから、まあ、劇団四季といえば今はね、集客力ナンバーワンのミュージカル劇団なんで、まあ、それだけの達者なキャリアを持った人だったんでですね、石丸幹二の MC はやっぱりまあかなり安定していましたけれども、まあ主演の長澤も相手役の小池徹平もまあまあまだまだ、うん、一生懸命やってるっていう感じが伝わるっていうですね、感じで、まあ感動するっていうところまではまあ正直いかなかったんですね、うん、まあということなんで、まあ、実は去年からミュージカルはですね、劇団四季のアラジンも見たし、これトップ一番人気のものですね。それからまあ、綾吹真央という宝塚スターだった人が、対談した後やったエンド・オブ・ザ・レインボーというね、ジュディ・ガランドの伝記、晩年の伝記のミュージカルも見たし、それからまあ今をときめくミュージカルの王子と言われる井上芳雄のナイスガイインニューヨークですね、1963年だったかなにフランク・シナトラが同名のミュージカル映画でやったやつのですね、まあ復刻版でやったやつ見ましたけど、だから結構見てるんですけど、まあ、どのミュージカルもですね、まあ、なんか発展途上っていう感じを私は受けてますので、まあ、言っただけのことは全部あったんですけど、まあ、まあ、それはまあまあ、 感動するかというと、まあ、そこまでは言ってないというのが正直なところですね。まあ、長澤まさみだけじゃないので、別に彼女を悪く言うつもりはありません。ただ、今日ですね、こうやって撮ろうと思ったのも、まあ、2週間も経ってからですね、やっぱりなんかね、どっか心に残る人なんですね、長澤まさみっていう人は。だから最初はもう特にそんなに感動したわけでもなかったので、こういうトミデンドボイスのコンテンツにする必要もないかなと思っていたにもかかわらず、2週間経ってもう一回浮上してきてですね、で今日まあこうやって音声を取るために午前中使って結構いろいろ調べ物を私にさせたりしてますので、なんかねそういうこう後を引く、この余韻が残ってくるタイプの人ですね。だからやっぱりトップ女優を張ってる人のオーラっていうのがやっぱあると思うんですよね。で、まあ長澤まさみはですね、過去モテキっていう映画を見ましたね。2011年ですかね。モテキという映画で主演していて、結構コケティッシュな可愛い現代っ子を演じてましたけれども、あと彼女で記憶に残るのは、むしろバラエティ番組にですね出て、自分のものまねするされてですね、結構それがデフォルムしてなんかもうちょっと面白すぎるようなモノマネだったのに、彼女がそれを見て本気で心から笑ってたのを見てですね、あ、なんか性格のいい人なんだなっていう印象を持った記憶がありますね。それからまあ、バラエティあんまり出ないんですけど、バラエティに出た時の彼女の印象がすごくまあ良かったですね。さんまのまんまに出た時も、なんかさんまのお気に入りだそうで、お気に入りの女優が何人かいる中の、なんかいつもトップか1番か2番に長澤まさみがいるそうなんですけど、まあ、そのサンマロが好きな人って結構ね一流の女優が多くてね、あと綾瀬はるかとか、あれか、あれは郷里香あやめっていうんですかね、ああいうあたりが好きらしいんですけど、まあ、長澤まさみも常にもトップ3の中に上がってて、まあ、そういう、かなり、ね、さんまって女優の大竹しのぶと結婚してたり、あるいはさんまのまんまっていうね、トーク番組にはもう何百人も女優、一流女優呼んでる人ですから、その人はそれで気に入るんで、やっぱりまあ、本物なんだろうなという、こういう印象を持っておりました。ただ、今回ちょっと改めて調べてみると、この人も今29歳なのに、キャリアはすごいものがありますよね。だから12歳で2000年ぐらいですね、1999年ぐらいですかね、もう12歳の時にこの芸能界にデビューしてですね、13歳ぐらいでもうすでにアカデミー日本のアカデミー賞のなんか新人賞かなんか取ってるんですよね、この人。すごいですね。それからロボコンだ。2003年のロボコンで、いきなり初主演して、日本アカデミー賞の新人俳優賞を取ってますよね。これまだ15、6の頃だと思います。それからその翌年の2004年に世界の中心で愛を叫ぶでヒロインとして映画主演して、まあ、なんか白血病治療の副作用によるこう脱毛症を抱えた、ね、役を自らこうスキンヘッドになって演じて、これでもういきなり日本アカデミー賞最優秀助演女優賞取ってますよね。10代でね、すごいキャリアですね。まあ、それ以外にもなんかね、アカデミー賞とかの結構取ってるんです、この人。だから、私が見た、モテキを見たのが私はまあ、彼女を認識した最初だったんですけど、もうそれはもうすでに、それからアカデミー賞とか取ってた7年後ぐらいですからね。だからだいぶ後になって私はまあ認識したわけで、もう子役の頃からですね、もう一流を張っていた人ですね。 だからまあ20代後半にしてもうすでにキャリアがですねもう20年近くあるという人なんで、だからやっぱりまあずっと一線を張るだけのですねやっぱりこれだけ競争の激しい芸能界でずっと一線を張ってるんだから、まあ、文字通りトップ女優ですね、と言っていいと思います。まあそういうことで、長澤まさみという人はですねやっぱりこうカリスマ性がある人ですね。カリスマっていうのはつまりこう不特定多数の人にもこう親しみを感じさせる人のことを言うんですけれども、やっぱり私も特に長澤まさみについてですねなんかファンだったりしたっていうことでもなかったんですけど、もうすでになんかもう自分の中で馴染みのある人になってるし、何度か見てるだけで、やっぱりこう非常に親近感が湧いてくるようなそういう人ですよね。だからまあなんていうか日本にいてくれてよかったというような感じですかね。そういうことで、この長澤まさみっていう人には何かあるなというふうに感じたのは事実です。で、そうですね。彼女のキャバレーでの演技はですね、まあ、やっぱ体当たりで演技してる感じが非常に強くて、もうずっとガーターベルトしてるみたいな個室もでしたけど、だから、ものすごくスタイルが良くてですね、これは映画でアカデミー主演女優賞を取ったライザ・ミネリとそんな引け取らないぐらい、まあ、国際的な水準で見てもいける感じでしたね。だからこの人はお父さんがですね、サッカーの監督をやってるはずですね、ジュビロ磐田だったですかね。そこでお父さんがですね、初代監督を務めた長澤和明っていうんですか、で有名な中山ゴンっていう選手を育てたり、育成したようなそういう監督ですけれども、その娘さんなんですね。だからまあやっぱりそういう、スポーツマンのですね、娘だけあって、まあなんかこう日本人離れしたものを感じますね。多分運動神経もいいんでしょう。アスリートの娘ですから。まあそういう彼女のこの体格から出てくるですね。国際的なオーラはすごく感じ続けました。まああとキスシーンが多かったっていうのが非常に印象的でしたけどね。それとねもう一つ歌をかなり練習してましたね。でこの長澤まさみっていう人は昔 YouTube でこうギターを弾きながら英語のフォークソングを歌っていてですね、これ思った以上にうまかったのをね覚えてるんですね。で、だからなかなかこの人歌うまいなっていうのはね印象にあったんですけど、あれはフォークソングで軽く歌ってたんだけど、今回キャバレーでライザ・ミネリがやったね役ですから、ライザ・ミネリといったらもうこれミュージカルのトップを張ってた人なんで、ダイナミックな、ね、歌がキャバレーには出てくるのをかなり頑張って歌ってましたね。で特にその中でさっき言った Maybe This Time っていう曲があって、まあ、この曲はもうスタンダードとしてですね、もうシナトラもトニー・ベネットも もうお箱にしていたような曲なんですけど、この Maybe This Time だけはこの英語で彼女を歌ってましたね。後半の第2部が始まる冒頭で彼女が一人舞台で歌ってましたけど、これはまあかなり声量もね本格的に出してましたね。だから普通のこう俳優が片手間で歌を歌ってるレベルではなかったです。はい、だから相当これトレーニングを積んだんじゃないかと思うんですね。まあ私もこの Maybe This Time という曲は好きで、ね、もう次は絶対必ず勝つっていうね、曲なんですけど、まあこの曲です。冒頭のところだけちょっと歌ってみましょうかね。 Maybe this time I'll be lucky. Maybe this time she'll stay. Maybe this time, for the first time, love won't hurry away. She will hold me fast. I will hold at last. Not a loser anymore. And the last time and the time before、まあまあ、こんな歌ですね、これはもう本当スタンダードなんですけど、これはあの彼女を、うん、頑張って歌っておりました、英語のイディオムはまだいまいちだったですけれども、だから頑張って歌ってるっていうのはまあ十分伝わってくる、歌だったと思います。でまあそういうことでですね、うん、まあ、単にあのもう女優が初挑戦で、ミュージカルやってますっていうようなレベルでは終わってなくて、だからこの人はやっぱかなり真面目にトレーニングするタイプの人なんでしょうね、だからあのパンフレットを買ってみたら、やっぱりこのミュージカルに出てる人は周りはもうほとんどミュージカルのクロートばっかりに囲まれて、彼女は初挑戦だったんで相当ですねプレッシャーもあったし、相当頑張ってついていって、まあ、支援もう言われることは何でもやったっていうね、そういう人だと思いますけど、うん、まあ、それをあの情熱は十分伝わってきたし、まあ、そういうところが結構スタッフなんかにも好かれる理由なんでしょうかね。あれだけあの初日に花が集まってくるっていうのはね、やっぱりこうみんなから愛されてるなというふうに思いましたし、で彼女のこのパンフレットの中でのコメントを読んでも、このキャバレーについてですね、まあ、いろんな見方ができるドラマなんですけど、ナチスに対するね一種の文明批判みたいなものも入ってるし、まあ、キャバレーのデカダンなんかは、もあるし、まあ、運命の波に翻弄された時に人はどういうふうに生きていくのかっていうね、人間ドラマとしても取れられるんだけれども、長澤まさみは一貫してこれは愛の物語だと思うと、いろんな形の愛があって、まあ、その中に、一見キャバレーのような、まあ、大敗的な中でもピュアな愛があってっていうのはね、愛という言葉を連発しているのが印象的でした、まあ、だから彼女自身の人生のテーマもやっぱ愛にあるんじゃないんですかね、まあまあ、だからその愛をテーマにしてるから、なんかこう親しみを感じるところがあるし、彼女自身もだから人をよく愛する人なんじゃないかと思いますね、だから人を愛する人は人からも愛されるという、こういう愛の原理も働いて、今、まあね、日本の一種の恋人みたいになってる人じゃないかと思います、うん、まあ、そういう長澤まさみが主演を張っていたのがキャバレー、まあ、あとちょっと話題に出しておいていいのは MC 役を演じた石丸幹二ですね、まあ、さっきも言ったように劇団四季でトップを張ってた人ですけど、まあ、この石丸幹二の演じたキャバレーの MC っていうのがですね重要な役割で、まあ、映画ではあのジョエル・グレイという人がですね講演して、アカデミー助演男優賞を取ってですね、るわけです、うん、まあ、ちょっとオカマっぽいあの MC で、まあ、当時のキャバレーのですね、感じ、大敗的な感じっていうのを表してるんですけど、こんな感じですよ。まあ、これがあの MC が登場してこれからキャバレーが始まるよっていうね、歌ってるところですね、なんか人生に絶望してることなんか全部忘れて、あのこのキャバレーは美しいんだっていうようなことをね、から言ってるわけですね、まあこういうちょっとね変わった役柄なんですよ、うん、ただまあそれをこの石丸幹二っていうのは かなり頑張って演じていたですね。で、もともとはこの人、正当な二枚目俳優らしいんで、こんな変わった役はね、普通しない人だったのが、この人もある意味初挑戦で、なんかもう SM 風の上半身半裸体で出てきてですね。映画での MC は、ジョエル・グレイは、塩ビ服のタキシードを着てですね、顔真っ白に塗りたくって出てくるんですけど、シマル・カンジは、まあ、顔は当然真っ白に塗りたくってたけど、さらに SM 風の上半身半裸体で、なんかこうね、前にこう、胸のところでこう、ペケポンってこう、罰になってるような、こう、変わったなんか、仮装行列にしか出てこないような格好してましたけれども、ただまあこの人がですね、あらゆる場面で舞台回しをするっていうのは、例えばこの、長澤まさみと小池徹平がですね、このラブシーンをやってるところにいきなりこの MC の石丸幹二が乱入してきて、全ては劇中劇だったっていうオチがついてるんですよね。だからそれ以外にも結構シリアスな場面もあるんですけど、その場面の途中からこの MC が乱入してきて、これも実はキャバレーの出し物なんですよっていう風な、まあなんかこうそういう演出をですね、している人でした。まあただまあ本場のジョエル・グレイのあの耽美的な演技を見てしまうと、まあそれでもなんか石丸幹二の方はまだ普通っていう感じですかね。ちょっとこう鍛え方が違うっていう感じは否めないんですが、まあそれでもまあ非常に日本のミュージカルのトップとして頑張っていたという印象でした。だからちょっと本場の話の方にね入っていきますとね、キャバレーで映画で主演したライザ・ミネリっていう人は、これね、母親がジュディ・ガーランドですからね、名門の子ですよね。ジュディ・ガーランドっていうのは、私の目では、これまで出たミュージカル女優の中のトップですから、まあ、その人の娘として、10代の頃から母親と一緒に共演してたんでね、で、いきなり母親が亡くなった後、20代でキャバレーに初演したらいきなりアカデミー賞ですから、まあ、物が違うっていうかですね、まあ、この人はですね、まあ、キャバレーってこんな感じの歌です。まあ、なんていうか、ダイナミックな人ですよね。ダイナミック商法っていうんですか。で、この人を敬愛している日本のミュージカル女優って、オートリー・ラン、ね、宝塚のトップ女優の中でも、これ、かなりトップ中のトップと言われたような、オートリー・ランが、ライザ・ミネリを敬愛してて、なんか、落ち込んだ時には、ライザ・ミネリのことを思い出すって彼女がね、どっかで言ってたのを見たことがありますね。まあ、それぐらいにこうダイナミックでエネルギッシュで元気があって、まあ人にこうパワーを与えるようなタイプの人ですね。で、母親がさっき言ったジュディ・ガーランドで、もうほぼなんか父親代わりがフランク・シナトラみたいな人ですよ。まあ、もちろんシナトラと血はつながってませんけど、本当のお父さんはヴィンセント・ミネリという、これミュージカルの映画監督の人ですけど、ただまあシナトラがなんかね、娘のように可愛がっていた印象があって、だから1989年の頃の世界ツアーにね、彼女を連れて行って、ずっと一緒に回っていたし、で、彼女のお箱であったニューヨーク、ニューヨークをね、シナトラも歌って、実はシナトラの歌の方が有名になったっていうことがあってですね。もうシナトラといえばニューヨーク、ニューヨークっていうぐらいのとこまで行ったんですけど、だそれをちょっと父親代わりのシナトラもですね、ライザ・ミネリに多少気は使っていて、以前こう大きな野球のスタジアムみたいなところでコンサートをしている時に、シナトラのコンサートにライザ・ミネリが来てたんですよね。でそれを舞台の上からね、ライザを呼んで、で一緒に歌おうって言ってね、ニューヨーク、ニューヨークをね、デュエットした ことがあってね、うん、これは彼女の歌なんで、それは私がもらって今こうやって代表曲にしてるけど、もともとは彼女の歌なんだっていうことをね、言って笑わしてましたけど、うん、まあ、だからシナトラがね、もう父親代わりみたいで、あと義理の おじさんみたいなところにサミー・デイビス・ジュニアがいてね、だからもうなんかこう、うん、芸能一家の娘っていうかですね、まあ、それももうトップクラスの芸能一家の娘に当たるのがこのライザ・ミネリですね、だからまあミュージカルのこの才能っていうのはそんなに数多く出てくるものじゃないというふうに私は思うんですね、うん、男優とか女優よりもはるかにね、ミュージカル男優ミュージカル女優の数は少ない。やっぱりね、歌って踊れて演技ができるっていう、ここまで揃ってくるっていうのはまあまあ本当軽有なことだと思うんですね、うん、だからまあそういう中の一人なんでライザ・ミネリは、だから私にとっても特別に印象の強い一人ですね、だからまあ1977年にニューヨークを見てからもう40年、経ちますけど、キャバレーはそのままさらに4年前でしたけど、まあ、ニューヨークはいまだに私の愛称歌になってるぐらいですね、ですから、非常に懐かしい人でもあります。で、まあ、このライザ・ミネリをやってるのに長澤まさみが、まあ、チャレンジをしたっていうところがですね、まあ、今回のこれだけニュースになったということの一因だとは思います。だからまあなんていうか、これから何かが日本で始まりそうな予感をですねしたという気はいたしますね、つまりね、どういうことかと言いますと、私はあの日本のミュージカルに関しては、まあ、ちょっと辛口な言い方してるじゃないですか、ね、劇団四季も今回の長澤まさみも、まあ、まだまだっていう感じがしたと。それはどこで感じるかというと、そのまだ日本のミュージカルはですね、この主演のキャラクターの魅力が前面に出てくるというよりは、むしろなんか集団劇に近い感じなんですね。だから個性のぶつかりというよりは和の精神の方がやっぱりなんか出てくる感じで、和の精神自体は全然ね、あの日本の固有の素晴らしさですから、それはあのいいんですけれども、ただやっぱりこういうミュージカルのような海外の題材を扱うときにはちょっとこう日本風になってくるとですね、なんかインパクトがちょっと弱くなってくるんですね、だからなんていうか、日本的なものがどうしても感じられるというか、その日本、要するに舞台だけじゃなくてですね、その稽古場の雰囲気とか、あるいは舞台裏のところの人間付き合いみたいなものが、なんか私にはちょっと垣間見えてくる感じがあってですね、なんかみんな日本の人たちは個性的すぎるとみんなから浮いちゃうから、どっかでちょっとみんなと合わせてる感じ、ちょっとブレーキを踏んで、個性の方にブレーキを踏んでる感じを受けるし、それがもうだんだん習い性になってきてですね、もうそもそもなんかフルスロットルで、この自分の個性を、ね、出していくっていうかね、ピッチャーで言ったらもうその160キロの速球を思いっきり投げるというよりは、いつもなんかちょっとボールを置きに行く感じですね、ちょっとなんかスピード20キロぐらい落として、コントロールをつけるためにボールをこう置きに行ってる感じをね、やっぱどうしても感じますね、それがまあだんだんナレーションになってきて日本的なものの完成形となると思うんですけれども、まあ言ってみればですね、極めて農耕民族的な感じになるわけですね、農耕民族というのはつまりみんなで一緒にこう田植えするときは田植えしないとね、農耕民族って成り立ちませんから。でみんなで一斉に稲刈りするときは一人だけ勝手なことを、個性的なことをやられたんじゃ農耕民族はうまくいきませんから、みんなと一緒に 脱穀をし、みんなと一緒にこう揉み取りをしなきゃいけないんですよね。だからその分あんまり個性的すぎるとなんか浮いちゃうっていうことになってですね、これが農耕の場合はいいんですけど、エンターテインメントの世界に入ると今一つ個性にインパクトがなくて物足りない、食い足りない感じっていうのがどうしても残るんですね。だから狩猟民族ではありえないというかね、狩猟民族の方は農耕民族と違ってやっぱりね、一人やっぱり独創的な狩りの仕方をして、大きな獲物を取ってくるみたいな、こういう種族の名残ですから、だから海外はやっぱり狩猟民族なんで、だからまあそういうところがね、ちょっと日本のまだミュージカルとか、西洋のものを取り入れるときに、まだちょっと、食い足りない感じはね、否めないわけなんです。だからまあ主演俳優の輝きということで言えばですね、やっぱりハリウッド全盛の頃のシナトラ、フランク・シナトラとかジュディ・ガーランドとかフレッド・アステアとかですね、あるいはジーン・ケリーとか、あるいはまあちょっとミュージカルではちょっとかぶってますけど、まあオードリー・ヘップバーンですね、彼女もまあマイ・フェア・レディなんかミュージカルなんで自分じゃ歌なかった吹き替えがいたそうですけど、まあ、オードリー・ヘップバーンなんかも含めてですね、ああいうハリウッド全盛の頃、クラーク・ゲーブルとかジョン・ウェインとか、あの頃のああいう感じよりもうちょっとやっぱ日本の今の、演劇シーンっていうのはちょっと小粒な感じがしてですね、なんかあんま破天荒なことやれないじゃないですかね、特に最近の日本って。なんかあるともうすぐに謝らされたりなんかしてね、なんかまだ昭和時代の勝新太郎とかね、まあ、ああいうちょっとなんか型破りの人が石原裕次郎とかね、そういう人がちょっとこう出にくくなってるというか、ちょっと小粒になってる感じがね、全てにこう現れてる感じでしょうかね。松方弘樹なんかもね、昨日亡くなったんですけど、この人は昭和時代の、ね、演劇人で、今はああいうタイプの人が少なくなったってね、梅宮達夫が嘆いてましたけど、まあそういうところがね、ちょっと感じられて、ここがまあちょっとね、まだ物足りないところですね。まあ私はブロードウェイでもミュージカル一回見たことがありまして、これは今からもう、これかなりですね、もう10年近く前のニューヨークで、メリーポピンズっていうのを見ましたけれども、ただね、日本のミュージカルをちょっと擁護する意味でちょっと言っておくと、当時見たブロードウェイの10年前のブロードウェイのミュージカルもやっぱり私は最後まで、見ることができなくてですね、ちょっと退屈になって途中で出てきましたんで、まあ、出てる女優とか全然知らなかった人がね、やって、内容だけがすごく有名な、メリー・ポピンズでしたけど、だから、やっぱりミュージカル、ライブで、最後までこう、観客の注意を引き切ってね、私のようなちょっと、結構、まあ、目が肥えた人間もうならせるものを出すっていうのは、なかなか難しいんじゃないかという気はしておりますけれども、まあ、なんか傲慢に聞こえたらごめんなさい。そんなつもりはないんですけど。ただまあ、ブロードウェイミュージカルもですね、最後まで見れなかったから、日本の方でもね、まだまだこれからっていうのは伸びしろがあるというふうに、好意的に見てあげていいんじゃないかという意味ですね。ただブロードウェイ、ちょっとこぼれ話ですけど、ブロードウェイでミュージカル見た時に一つ忘れられない、出来事があって、それは会場の整理係に黒人のおじいさんがいたんですね。で、入ってくる人たちに、はい、あなたはこちらですよ。はい、どうぞこちらへって、機嫌、すごく満面の笑顔でね、みんなをこうアテンドしてくれる、こういう愛想のいい黒人の会場整理係がいたんですけど、この人がね、ある、まあ、2階席に私いたんですけど、2階席の一番前と一番前に座っていた、白人のグループの中の一人、若いね、20代の白人の男性、青年が、 一回なんかトイレかなんか立った後戻るときに、この狭い通路をごめんなさいごめんなさいと言って前を通るんじゃなくて、二列目のところ入っていって、で背もたれをこうまたいで乗り越す形で自分の席に戻ったんですね。でまあそれは言ったらルール違反なんでしょうね。それをね見た瞬間、今までニコニコ笑っていた黒人のおじいさんの案内係がきっと表情を変えて、その若者のところにつっつっと歩み寄って、いきなりね説教始めたんですよ。君はこういうことをしていいと思ってるのかと、言ったらね、その若者の青年もね素直にわびてましたからね。だからねこの辺のなんかね毅然としたところをちゃんとやるんだなっていう、やっぱこれがアメリカっていう国なんかなっていうね、こういう印象を持ちましたね。アメリカってやっぱりね世界の警察と言われるだけあって、なんかね正義不正義に関して結構ね日本よりももっとビビッドに反応してくるんですね。だから当時私がいて2007年の頃も、ニューヨークの空港なんかでもですね、まあ、テロがそれ数年前に 9.11 かであった影響もあってか、警官がね結構警備してましたけど、その警官からね一種の武の波動を感じましたね。武士の武です。だから日本の方がね細やかなところでは 食事なんか日本の方が美味しいと感じるし、セブンイレブンみたいなああいうきめの細かいサービスするようなコンビニはないんですけど、ただ武の精神がやっぱりねニューヨークにはあって、これがやっぱり世界をアメリカをでね、アメリカが世界で1位にならしめてる力の源泉かなと思ったことがありました。それを なぜかミュージカルの黒人の会場案内係のおじいさんに感じたというね。まあそんな経験をしてきたんですけど、まあそんなことでですね、まあ本場のミュージカルのね全盛期のものに比べると、まあ、まだまだっていう感じは正直まだしてるんですが、ただですね、よく考えてみて、やっぱ私自身、去年ももう劇団四季、それから綾吹真央、そして井上芳雄、そして長澤まさみ、今年ですけどね、去年から今年にかけてもう4本も、このミュージカルを見てるし、まあ、もうすぐね、これ以外にも私、俺と劉備様とカン兄貴とっていうね、これミュージカルではないんですけど、大川博士がやっている演劇にも見に予約は入れてるんで、まあ、やっぱりなんていうか、すごい琴消費のうねりがね、私にも起きてるというか、これだけミュージカルをね、生で見たことはかつてなかったわけで、やっぱこれはね、何か、今のこのライブブームと一緒、ともにですね、一種のこの芸能界でのこの新しい波が来てるんじゃないかという、こういう期待感はね、持っております。なんか交流してくる感じですね。波がこれから起こってくるようなワクワクした感じっていうのを思うんですね。だからやっぱり日本の女優だけ見ても、長澤まさみにしても、それから、綾瀬はるかなんかにしてもね、やっぱりなんかね、大きなスケールの人格を感じますしね、なんかね、大物がたくさん現れてきていて、で、まだ勃興期なんで、まだまだ伸びしろがある、逆に言うと開拓の余地がある段階なんだけれども、これからね幾重にもこの波が訪れてきて、ひょっとしたらいずれはこのこれまでのねハリウッドとかブロードウェイなんかを超えていくような大きな文化的なうねりが来てるんじゃないかなと、こういう印象はね抜きがたく持ってるんですね。まあそれがやっぱり2週間経ってみてね、ミュージカルそのものは、まあ、正直まだまだまだっては思ったにもかかわらず、こうやって、もう一回戻ってきて音声を取らせたというね、こういうことの一つの理由なんじゃないかなと思っております。ですからまあ私も ライブはですね、去年の12月からリアルセミナーをやって、やっぱライブってやっぱ全然違うなっていう感じを持ってるんですね。で、私のコンさんのクライアントさんなんかもこのリアルセミナーにいらっしゃってて、やっぱライブを聞いてびっくりしたと、おっしゃってましたので、あんなに迫力があるとは思わなかったと言ってくれてましたし、私自身やっぱりこうライブの良さっていうのはね、やっぱり肌で感じるところがあります。だからこれからまだね、日本にこのライブのこの演劇熱っていうのはどんどんどんどんこれからまだまだ強くなってくるなという、こういう印象を持ってて、そういう大きなうねりの始まりを告げる一つのものとして長澤まさみのキャバレーがあったんじゃないかなというふうに思うんですね。だからまあまだまだ伸びしろはあると。そしてまだ何かを感じさせる、なんか大きなものを感じさせる、そういうものが、彼女のキャバレーだったというのが今日の話の結論になります。だからこれからライブには皆様足を運ばれることを私もお勧めしますし、やっぱライブで結構ね人生変わったりすることがあるんでね、だからテレビで見たりとか、音声で聞いたり文章を見たりというのをはるかに超えて、ライブで直接バイブレーションが感じられるというところで、何かを体験するということはですね、まあ、人生を変える体験になる可能性がありますよということを申し上げて、今日の音声としたいと思います。ありがとうございました。